鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修一です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、駅ネットって、スマホとかそのパソコンから、はい、座席指定を予約すると、まあ、通常料金の時もあるんですけど、すごくお得な、はい、まあ、事前割引っていうんですかね、そういうものがあるんですけども、特急大空にですね、まあ、釧路と札幌を結んでいる特急大空に、最大ですね、今この 50% 割引っていうのが出てきて、でそれを使うとですね、釧路と札幌が4990円で、乗ることができますというのが、2月25日から乗車分、3月31日まで、この期間、この駅ネットを使うと、大空に適用になりますということなんですね。でこれは乗車日の1ヶ月前から10時からですね、これがここがポイントで、乗車日の14日前ですから2週間前の23時50分までの間に、ですから早めに予約をしてくださいと。ただこれもですね、大空もその間に、予約したら全部が全部この 50% 適用になるんじゃなくて、これ座席数とかがまあ決まってますので、はい、もしかしたらこの 50% が当たらずにまたちょっと、なんか 30% とか、まあ、10% とかそういうまあ割引になっちゃうかもしれないし、まあ、場合によ列車によっては、もう、普通の料金になっちゃうかもしれないですけども、でも最大でこの、特急特ダネ14っていうこれは 50% 引きになりますので、ぜひ釧路と札幌、あるいは、釧路と南千歳、それから釧路と帯広の間もこれ適用になる場合がありますので、ぜひトライをしていただきたいと思います。詳しくは JR 北海道のホームページ の、 ニュース一覧のところに載ってございますので、ぜひご確認をいただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き継ぎましてですね、釧路市にお住まいの、私と同じ乗り鉄さんでございます、花輪弘信さんにお越しいただいております。花輪さん、どうぞ今日もよろしく、
はい、よろしくお願いします。
はい、前回はですね、まあ、主に、学生さんの頃、そして、勤務をされてからの最初の頃のこうお話をお伺いしたんですけども、はい、なんか聞くところによると、なんか JR 北海道で、業務の関係で研修があったというふうにこう聞いておるんですけども、これいつぐらいのお話なのか。
これですね、平成確か11年だったと思うんですけど、
はいはいはい、
9、10、11の3ヶ月間ですね、はい、北海道教育委員会の方に教員長期社会体験研修っていう制度があって、
ほうほうほう、
まあ、さまざま教員がいろんな民間企業ですとか、はい、各所団体ですとか、はい、いろんなところにこう半年間、3ヶ月間、1年間ってこう3つ企画があって出向するんですけど、うんうん、はい、僕たまたまですね、はい、JR 北海道があったので応募させていただきましたら当たりまして、確か僕が始まって2人目か3人目だったような気がするんですけど。
でこれは研修っていうのはですね、はい、どういったところでこう研修を、
基本的には札幌駅1ヶ月、はい、札幌車掌所1ヶ月、はい、調整空港駅1ヶ月なんですけど、その途中に、岩見沢の旅行センターとかで旅行の展示をやらせてもらったりとか、すごくいろんなプログラムを考えてくれて、もう夢のような3ヶ月でした。
これ岩見沢は添乗員として
添乗員で、ハロー学園っていう知的障害の方々 の、はい、学校があったんですが、はい、その修学旅行の、はい、添乗員をさせてもらいました。
あ、そうですか。
登別時代村に一緒に行って遊んだりしました。
そ それはなかなかできないですよね、はい、
とっても面白かったですね、はい、
札幌の駅とか千歳の空港駅とかっていうのはどんな業務だった
んですか。あのですね、覚えてるのは、はい、あの改札の横の窓口に座って案内するのと、札幌駅はあの、はい、ホームに駅長さんと同じ赤いラインをつけた列車扱いさん、あれもやらせていただきました
し、マイク持って放送とかも
してやりました、やりました、
そうですか、次は何々列車が入ってきます、
はい、やりました、やりました、
あらー、
あのこのくるくるくる読みながら、
いや、あ、
なんて言いますか、なんかありますよね、
あります、
筋書いてる、
はいはいはい、
あの、あれのもう忘れましたけど、あの読み方も教えてみます、
それは貴重な体験ですね。
本当に、あと、まあ、その鉄道なんとか研究会とか、はい、いろんな行事にも参加させてもらって、はい、本当にこういろんなプログラムを考えていただいて、
あら、そうですか、
はい、札幌査証所の時には、
はいはい、
僕その時あの札幌市内の高校を勤めたんですけど、はい、うちの学校の、はい、遠足を2機の果物狩りにして、列車一車両貸し切って生徒全部乗せて、僕が車掌をやって生徒運びました
、生徒さんびっくりしました、
はい、まあ言ってるのしてましたけどね、行く前の日にあの JR の制服借りて、ガラッと開けておはようって言ってましたから、
職業変えたのかそれっていう感じですね、2期までですか、
はい、
じゃあ、 あのもちろん社内のマイク
も全部やらせて、
はい、次は、はい、なんとかのなんとか駅とか、はい、次はまもなくあの到着しますだとか、
はい、
いや、あのマイクで喋るのはなかなかのコツがいるんですけどね、
あ、はい、なんとなくやっぱり子供の頃から列車に乗ってずっと聞いていたので、はい、あの子をなんとなくこう抑揚つけた、
なるほど、
やっぱりそこはこう乗り鉄さんのこれはもうなんですかね、差がっていうか、もう体に染み付いてるんですよね、あの独特なアナウンスっていうか、あれが
先輩車掌とこう1ヶ月全部組んで、その先輩車掌のタームに全部こうくっついてい
く形だ
ったので、まあなんとなくこうその人のやり方をこう真似してるような、多分そんなのもあった
と思います。車掌さんのちゃんとやっぱ制服着て、ベテラン車掌さんに、
まあ、胸には研修、
研修、うん、
はい、
だ、当時あるんですか、検察とかっていうのも
やりました、
やりました、
やりました、乗り歩も入れました、
あ、そうですか、
はい、
あ、乗り歩っていうのはですね、はい、その列車に何人乗ってるかっていうのを車掌さんがあの報告をする、はい、まあ、紙ですよね、
はい
はい、報告書なんですけど、はい、乗り歩って
ものすごいアナログですよね、
ええ、はい、そうなんです、もう今じゃ考えられないですけどね、
はい、
いや、それこれ本当でもあれですよね、普通の人だと全くできないですね、うん、でも車掌さんとかやってると、あの泊まり勤務なんかも当然ありますよ ね、
はいはい、ですね、今でも岩見沢の乗務員宿泊所、僕釧路も多分泊まったと思うん
ですけど、あ、そうですか、
岩見沢の乗泊には自動気象装置がついてましたね、
あ、これは
ボタンを押して、あの時間になったらブーってエアが入って、
あ、
ああ、ああ、
私がうん十年前に国鉄にいた時にはそういうのは当然なくて、はい、上司の方が叩き起こしに来たっていう、あ、そういうのがもうすでにあったんですね、
特急日本海で青森行って青森にも泊まりました、
あ、そうですか、
あそこまで JR 北海ですよ、
JR 北海道ですよね、はい、
その時に確かキリタップ高校の修学旅行の生徒が乗ってたの今でも覚えてます、
ね、ああ、そうですか、はい、まあ、あの私もあの今の会社の前職あの JTB で名前をされて、ひょっとしたらどっかで一緒だったかもしれないですね添乗員として高校生連れてあちこち行ってましたので、はいはい、そうですか、あのその乗務員宿の、うん、乗務員さん の、 その宿泊所っていうんですか、
はい、
まあ、やっぱり食事はあれですか、その乗務員の研修所、研修所というかあの宿泊所の中にあったんですか、食事、
これがですね、その先輩車掌はやっぱりこうずっと乗り歩いてるので、
は
い、
ええ、
北海道中の安い定食屋さん、
あ、はいはいはい、
僕実は今でも釧路でもあの駅前にある、
ええ、あのあれですか、和尚市場側の方ですか、
向かい側です、
向かい側ですね、はい、あ、わかります、
あそこにたまに今でも行くんですけど、
あ、
はい、
いや、あの方は本当安くて、
はい、
美味しいです、
はいはい、あそこはあの先輩社長に教えてもらった店です、
じゃあそういうところがこう全道各地にやっぱ あるわけですね。これはでもやっぱりそういう先輩車掌さんたちがやっぱり実際に自分の身を持ってこう食べ歩いてるわけですから間違いないですよね。あとなんかその研修時代に思い出とかっていうのはなんかありますか。
札幌駅でも今ではないですか、オレンジカード。
あ、オレンジカード、はいはいはい。
でちょうど駅から札幌駅から空港駅って1040円ぐらいだったと思うんですけど、
はいはいはい、
だからあの観光客の皆さんに僕研修中なんですと、オレンジカード買ってくださいって、これ買ったらあと40円足せばいいですからって売りまくったんですよね。そしたらもう当時あのトップセールスになりました。で札幌駅長からぜひ JR 北海道に来ないかすごい、いやすみません、あのちょっと教員のが給料高いんで、
はい、あの、はい、この放送を聞いている方、はい、オレンジカードって分かんない方は若干解説しますですね、はい、なんつったらいいんですかね、まあカー、そのカードをその自動券売機に入れると、うん、まあ、その1000円券とか2000円券とか3000円券とかってその範囲であれば乗車券がそれで買えるっていう、はいはい、だから今おっしゃったその1040円の切符だとそのカードで1000円分払ってあと40円足してやると、はい、その千歳空港までの切符が買えたという、はい、でしかもオレンジカードって終わったら戻ってくるので、はい、それは記念になるんですよね。
そうですね、
はい、
あー、なるほどね。それはもっともっと売ってあれですね、はい、ですね、もしかしたら今転職して違う道
か確かあの高倉健の駅のオレンジカードとかもらって、これ多分結構いい値段するんだよって駅長にもらった気がしますね、
はい、今もうあれ使えないですよねオレンジカードね、ちょっと残念なんですけど、はい、ね、はい、で、まあ、あのこの研修も終わりで、まあその後あの、まあ、社会人というか、まあ、働いてからですね、はいはい、どうでしょうか、何か乗り鉄で、なんかこう あそこ行ってきたよかったとかここ行ってきたとかっていう何かありますでしょうかね。
最近はですね、
はい、
あの私鉄の観光とか食事とかをこうついたチケットがいいなと思ってます、ね、
はいはいはい。
であの公務員の場合自己啓発制度というのがあって、出張の際に宿泊料を自分で負担すれば、はい、帰りの旅費を負担してもらって帰ってこれる制度があるんです。で昔は業務終了後だけだったんですけど、はいはい、今業務前業務後もできるので、まあ業務前あまりことはないんですけど、はい、例えばこう金曜で業務が終わったような時っていうのは、うん、はい、自分で宿泊料を払って土日、はい、その場に滞在して、はい、で帰ってくるっていうのがあるんですから、まあ、そんなのを使いながら最近、
なるほど、はい、でその中でもなんか最近思い出に残る、
そうですね、うん、横須賀満喫切符ですかね、
あ、
京急の、
あ、京急ですね、
京急、はい、京急のこれがですね、はい、栗浜から東京湾フェリーに乗って、はい、千葉の金谷の港まで行けるんですよ、
この横須賀満喫
切符で、うん、ただ金谷で下船はできないんですよ、
あなるほど、
はい、ただ横須賀近辺でこう食事もついて京急乗り放題で、
はい
は
いはい、
ちょっと値段覚えてないですけど、
いや京急ってなんかそういうなんかお得な切符それなりになんか出してますよね。
そうですね、はいはい、横浜もそうですし横須賀もそうですしね、
はい、なんか横須賀とかでなんかこの辺でこうなんか三浦半島でなんか ここのお店良かったなとかってなんか食べた記憶ってなんかありますか。
海軍カレーとかは当たり前すぎるので、はいはい、なんかちょっと違った雰囲気のところで食べてきました
、ね、ああそうですか、
はい、あとまあ三浦半島とか行くとマグロね、三崎のマグロ切符とかもあったりも
するので、はい、そうですね、マグロですね、
楽しいかもしれないですね、
はいはい、あとはどうでしょうか、なんか出張行った時になんか、はい、こういう切符を使っちゃったよとか、
あこのあの釧路から東京に出張に行くと、はい、朝一番の飛行機で行った場合、
はい、
昼一の業務って間に合わないんですよね。
ああそうですね、
間に合わないですね、前日泊がつくんですよ、
はいはい、
で帰りも4時半5時ぐらいまで仕事があると、はい、帰りの飛行機も乗れないですよ ね、
ダメですね、
だから前後泊になるので、はい、この間あのたまたま調べていたら、
はい、
東京メトロと都営が使える48時間切符っていうのがあって
、あります
ね、
これがあると2泊3日の東京の地下鉄がほとんど賄えちゃうん
です。そうだ、
はいはい、
これは便利だなと思います、
はい いやあれはですね、あ
の1日じゃなくてね、はい、24時間とか48時間の切符って本当便利だなって、は
い、いや便利なんですよ、うん、あの私みたくですね、あのこ、去年まで東京メトロは一応全部制覇してきたんですよ、はい、でこういうことをやってる人間ってこのです、ね、24時間48時間切符ってすごく便利なんですよね、はい、だいたいあの、その終着駅に降りても別に用がないので、うん、すぐ戻ってくるわけじゃないですか、はい、でもあのこの切符持ってれば割とスッスッとこう切符も買わず、うん、まあ、はい、今皆さんねほとんど、電子マネーなんですけど、はい、あのそういうお金とかも気にしないでこれ使えるんですごくいいですよね、はいはい、まあ、この地下鉄に乗って何が楽しいかって言われたらそれはなんですけど別に景色が変わるわけでもないし、はい、
でも僕いた頃大江戸線とかはなかったんですけど、はい、便利ですよね、はい、
あれ大江戸線って距離なんかすごい長いですよね、
全長いですね、はい、でこう都庁まで行って、はい、こう折り返したりとか、
また、はい、はい、うん、ちょっと変わった、いやこうやって見ると本当東京の地下ってどんなになってんのかなと思って
そうですね、
なんか地下鉄のそのなんか地下鉄と地下鉄乗り継ぐのにもなんかちょっと難儀するような駅もありますしね、うんうん、はい、まあ、それはそれでまた面白いんですけどね、はい、あとどうでしょうか、なんかこの、出張の時にこうここがなんか面白かったなとかっていうのは、関西方面とか、あ、
高野山切符、お、 あと比叡山切符、
比叡山、
はい、あ、
これは そこまでこう行って、
比叡山切符は、はい、京阪が出してるんですけど、はいはいはい、京阪のだけだと、はい、比叡山まで登った後、はい、下の、坂本まで降りれるんですけど、
あ、
でそのままその切符で帰ってこうと思うと、はい、また坂本から登って帰ってくるんですけど、僕そこで、まあ、一旦切って帰り、はい、JR で小泉線に帰ってきたんですけど、
はい、はい、やっぱりなんかそういうこう なんですかね、有名観光地ってこういう切符ってこう、はい、こう関西とか私鉄って、うん、はい、結構多いですよね、
多分かなりお得なんじゃないかなって思いますね、
はいはいはい、
で今こうね簡単にこう調べれるようになってきているので、はいはい、どこか出かけるときはできれば必ず事前に調べてそういう切符を買うと、はい、意外とこう行動範囲が広がるなって思ってます、
うん、ですね、本当こういう切符って手元に残るんですよね、はい、電子マネーだと全く記録が何もないくなるんですけど、はい、これ残るからいいんですよ、
これですね、実は残るやつと残らないやつが割安なんですよ、横須賀切符も残らないやつは200円ぐらい安いですよ、ね、
あら、そうですか、ちゃっかりしてますね、
そうなんですよ、はい、
いやなんか手元にやっぱりこういう切符買った時はなんか、はい、
モバイルチケットは200円引きとか、
あ、ね、あ、はい、そうですか、
うまくできてますね、
やっぱり敵も去るもの引っかくものでそこら辺はきっちりしてるんですね、やわさんもやっぱりなんか手元に残らないと、うん、
はい、
なんか記録としてなんか残らないから、そういうのはちょっと嫌なんですよね、まあ、あの2日間にわたってこうお話聞いてきたんですけど、はい、何かこうずっと今までこう小学校から大人になって働いて、特になんか印象に残ってる車窓だとか、この列車がなんか、例えばまあ夜行列車であったりだとか、はい、なんか思い出に残ってる列車、それから車窓ってありますでしょうかね。
車窓とは違うんですけど、さっきお話した JR に研修に行った時に、JR の車内誌に、はい、ライラックの車窓室から顔を出してる写真を載せてもらったんですよね。
それ花川さんの写真、
はいはいはい、
それ持ってらっしゃる、
持ってます、持ってます、
あら、そうですか、
はい、それは今ちょっと車窓ではないんですけど、写真でちょっと思い出しました、
それはすごい、
それはなかなかないですよ、
あ、そうですね、なんかこう記事も書かせていただいて、でこうライラックからこう顔を出して、
顔出して、
はい、手を振ってる写真を載せて、
いやそれはもう宝物ですね、
宝物です、宝物です、本当に、
いやいいな、まあもうちょっと私も、ね、こういう年になったらもうちょっともうそういう、研修とか何もできないんですけど、やっぱりその乗り鉄の魅力っていうのはどの辺に花輪さんは感じていらっしゃいますですかね、
あの時間をかけて移動しなければならない、はい、あの手段ではあるんですけど、はい、うん、そこにこうなんかこうなんていうんですかね、さっき言ったようないろんな車窓があったりとか、はい、時間があったら途中下車できたりとか、あの旅行ってなんていうんでしょう、あの絶対こうなんていうんですかね、あの楽しめるものだと思ってるので、うん、
はい、
うん、その楽しめる手段をこう考えさせながら移動させてくれる乗り物なのかなって思いますので、
は
い、
そうですね、はい、はい、事前にいろいろ調べていくのもよし、うん、もう行き当たりばったりでも、はい、まあ、いろいろ考えなきゃダメですからね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、わかりました、はい、先週と今週はですね、乗り鉄、ま、仲間と言っていいんでしょうか、花輪さんにいろいろなお話をお伺いしました。花輪さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして先週と今週2週に続けてゲスト出演いただきました、釧路市在住で、乗り鉄がご趣味の花輪博信さんでした。 FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。